皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。にゃん太郎です。10月になってですね、もう寒いという表現は早いんだけど、涼しい、肌寒いと、寒いまであともう少しという季節になってきました。ついね、先週ぐらいまでっていうのはまだちょっと暑かったり、ちょっと朝は涼しいですよになってきたんですけどね、もう朝昼夕、まあ、夜寒いですね。寒いというか、もう本当に空の色も変わってきましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回ですね、前ちょっと話したんだけども、新しい施設に変わったということで、自分の生活リズムとか、いろんなものがちょっとずつ変わってきたような感じがします。で、今日はちょっとね、リアルタイムでちょっとこう会ったばかりの話っていうのをしたくて収録をしました。まあ相も変わらずですね、こうやって不定期に配信をしているので、まあこれが自分らしさなんですけどね、決まった、曜日とか、よく毎日配信とかってすごいなって思うんですよね。ちょっとごめんなさいね、まだできないです。メインは夜勤専従ということで、まあとある今施設でメインでやってるんですけどね、まあそれだけじゃちょっといろいろあって、月5回から4回、大体5回ぐらいですかね、スポット的な勤務をしてます。まあ要は分かりやすい表現で言うと日雇い的な感じですよね。本当にその日だけ、要は人手がその時足りないから、誰かこの日だけ来れる人いませんかっていうところに対して、こう自分のスケジュール的に合えば、お手伝いに行くというような感じの仕事を実はやっています。まあ、ほとんどがね、日勤帯の仕事です。ほとんど日勤帯の仕事です。で、今日はね、行ったところがあるんですけど、今年のそうだな、春ぐらいでしたかね、2回ほどお手伝いに行ったことがあります。まあ、仕事内容としてはほとんどもう、お風呂解除、99% お風呂解除でしたね。で、まあ大きな施設なんですけども、まあ、なんだろうな、半日勤務なんですよね。あえて今回僕は半日にしてるんです。フルだとちょっとね、ちょっとしんどかったんで、半日勤務、休憩もなしの時間での半日勤務の仕事をしてきました。今日ね、行ってきたばっかりなんですよ。で、過去にも行ったでしょ、2回、3回目なんですよね。で、まあ、今日含めて3回とも同じ、フロア、同じユニットで、お手伝いに行ってきました。でね、嬉しかったのがですね、もう本当にこれはちょっと本当ね、嬉しいんだけど、過去2回入浴のお手伝いをした方がいらっしゃいます。もちろんご利用者さんでですよ。今日ね、お会いしたんです、また。覚えててくださったんですよ、私のこと。顔と声を聞いて、もうすぐ分かったって言われたんですよね。いや、ちょっと待てよと。春ですよ。春に2回しか僕行ってないんですよ。しかも月またいでの2回だから、その同じ月に2回行ったとかじゃないんですよね。ちょっとね、もう嬉しかったですよね。まあ、それだけ自分がなんか特徴があるのか、インパクトがあるのか、分かりませんけど、なんかね、お風呂っつったってね、1時間も2時間もずっと一緒にいるわけじゃないんです。まあ長くて20分ね、お着替えの時間とかいろいろもろもろ含めれば20分30分ぐらいのお付き合いですよ。にもかかわらず覚えててくださったっていうのはすごく嬉しかった。まあちょっとね、半年以上空いてしまったので、若干ちょっとね、お体の状態っていうのが、まあちょっと前回に比べると変化をちょっと僕も感じたなとは思うんですけども、それでも、にゃん太郎というこの介護士を覚えててくださった、そして笑顔を見せてくださったっていうのはすごくね、励みというか嬉しかったですね。まあその反面、逆を言うとですね、初めて、もしかしたら初めてのお手伝いの方だったのかな、ちょっとね、大変だったなと思う方も実はいます。もうちょっとこの状態でこの顔っていうのはね、結構あったんですよね。で、まあその嬉しかったことを話したいのと、まあそのこのね、放送のタイトルにもある通り、非日常的なという言葉があって、まさに今日それがドンピシャなことがお話できるかなと思うんですよね。今現場で起きてること全部ではないかもしれないんだけども、 いやこれはと思うことがねあるんです。何かというと、まあ大体その本当に全解除に近いような方のお風呂って、私はねやっぱね介護職員2人でお手伝いするのがベターだと思ってるんですね。ベストとは言いません、ベターだと思ってます。100% はないんでね、もっと言ってしまえば3人だっていいんですよね。だけどこれを今1人でやらせるのかっていうことなんですよ、ね、僕あえてやらせるのかっていう表現を使ったんですよね。これはですね事故につながる可能性がある、例えば、全解除が必要な方のお風呂って、まあいわゆる僕らの介護職なんかで使う言葉だと機械浴っていう言葉を使っています。ベッドのような、まあ、ストレッチャーのようなね移動ができるキャスターがついてるねベッドに、まあ、ご利用者の方を移っ、ね、あの移動というか、まあ、もちろんね異常解除をして、横になっていただいてっていう感じになると思うんですよ、ね、例えばもう立位が取れないとか、もう著しくその、ね、身体が拘縮しちゃって、座ることもちょっと難しい、まあ、そういった方っていうのはもうやむを得ず、ベッド上の、車椅子というかね、まあ、ストレッチャーにこう案内をして、お体を洗って差し上げて、大きな浴槽にそのストレッチャーごと、使っていただくという、まあ、解除があるんですけれども、ですね、椅子の形をしたリフト浴ってのがあるんですよ。ボタンを押すと椅子がウィーンって上に上がって、浴槽の横のジョイントにあの連結ガチャッとつけてですね、その椅子をスライドして横に移動して浴槽の近くまで行ったらボタンを押すと下に下がるっていうのがあるんです。このタイプはですねある程度立位が取れて、ご自身でも、歩けるような方、まあ、でもちょっとねふらつきがあるとか、まあ、ちょっと危ないかなっていうような方だったらそういうのでもいいんですけども、いやこの状態の方をこのシステムでお風呂へご案内するというのはちょっとリスクがないかなっていう場面があります。それは今日行ったとこもそうだし他のとこでもそうです。何よりも優先して大事にしなきゃいけないことって安全なんですよね。安全なんです。なんだろうな、怪我をさせてはいけないとかですね、そんなのは当たり前のことなんですよ。でもその当たり前のことが今できてないんですね。僕の知っている昔の介護の現場って、まあ、全部がそうではないかもしれないんだけど、浴室にご案内をする職員がいる、そしてお洋服を、ね、着脱着衣の介助をする職員が、脱衣所にいる、ね、で浴室内にも職員がいて、まあ、2人でやったりとかですねありましたよ。でもそれを今1人でやらなきゃいけない、ね、過酷ですね。私もいろんな現場で同じような場面を見てやってるんです。まあ やれるんでやってしまうんですけども、本来だったらこれはねとてつもないね間違いなんですよ。人が足りないからとか人がいないからっていうのは理由であってはならないんですよね。言い訳なんですよねこれね。でじゃあなんでそんなことをしなきゃいけないかっていうと、やっぱりどうしても法律で最低でも1週間に2回はお風呂入浴にご案内をしなきゃいけないんです。どうしてもね、1週間に7回でもねいいんですよ、8回でも。だけど最低2回なんですよ。最低2回やるのが精一杯なんです。下手するとね1回のところあるんじゃないかなと僕思ってるぐらいなんですよね。人がいないからお風呂にご案内できませんと、これはもう完全に法令違反ですね。でもそういうのは僕ね見てるとあるような気がする。まあどこでも言えないですけど、でもなんとなくそんな感じが僕はねしないでもない。なので今介護の現場で起きてる、まあもちろん医療もそうだと思うんですけれども、肝心のですねお手伝いをする職員がいない、絶対数がない、いないんですよね。で、まあおかげさまでねもう10年以上ちょっと私も現場で やらせていただいてますけども、なんだろうな、この人たちは素人だろうかと思うような人も多いんですね。何をしに来てるんだろうとかね、いう方もねいるんですよ。本当にそんなことやってる暇あったらこっちの手伝いをしてくださいねって言いたくなるような職員もいます。なので、ちょっと今日はね、愚痴も含めてね、嘆きでもあるんですけれども、そんな感じのことをね伝えたかったんですね、今日ね。嬉しかったことも伝えたかったんだけど、でもその反面でこういうことが起きてるよっていうことも知っていただきたい、で、これもね、また現実だから言うんですけど、だんだんね、そういうなんだろうな、スポット勤務で行くところってね、人間関係ができてくればね、行きやすいし、僕としても行くんですね、何回かずっと、お風呂にお手伝いをさせていただくときに、大体僕全体にお体の様子見るんですけども、足のすねとかですね、手の肘の近くとかね、内出血が多いんですよね。内出血とか、あと剥離って、ちょっと皮削っちゃってちょっと血が出そうな感じの傷とかですね、多いんです。当然お風呂って良くも悪くもお体がね裸になるわけですから、全身の状態を確認することができる、いい機会なんですよ。例えばお怪我がないかとか、傷がないかとか、湿疹がないかとか、爪が伸びてないかとか、いろんなことが確認できる、タイミングでもあるんですけど、もちろんそれをやるのは仕事なんですけども、なんでこの人は、この人っていうかね、この人だけじゃないんです。なんでこの施設のこの方々は決まってこの部位にこんな傷がいっぱいあるんだろうっていうこともあります。もうこれはね、明らかにですね、職員がご利用者を、例えば車椅子からベッドに、ベッドから車椅子へ移動するときにぶつけてるとしか思えないような傷ばかりなんですよね。見るに耐えない、本当に。そんなことが実際現場ではね、起きてます。なんだろうな、こういうこと話しちゃうとね、どうかなと思うんですけど、でもやっぱり見てきたものを僕は伝えていく義務があるかなと思ってきました。教えてもね、ダメな人もいるんですよ。なんで分かんないかなとかね、そういう人ってね、結構職員でいます。それやったら絶対怪我するでしょ、事故起きますよとか、事故のもとだよと思うような場面っていっぱいあるんですよね。なので、それをちゃんとね、啓蒙したり注意したり指導したりする必要って僕にもあるのかもしれないけど、立場上ね、私はあまり強く言える立場ではないので、あまり言わないようにしてるんですけど、それがね、今全部とは言わないけど、そういうことが起きてます。で、もうちょっと、前も話したけど、あと一人職員いるだけでも全然違うのになって思うことっていっぱいあるんですよ。でもね、今その一人とかいう問題じゃないんですね。なので、これから介護の仕事に従事しようと思う方とかね、これ減るよねっていうようなことが起きてますね。なので、皆さん、例えばね、これをちょっと伝えたかったのは何かっていうと、ご家族でね、介助が必要な方、介護が必要な方って当然出てくると思うし、いると思うんです。で、何を基準に施設って選んだらいいですかっていう質問がたまにあるんですよ。例えば、当然自分の親ですから、安心安全なところに入居してもらいたいという気持ちってあるはずなんですね。で、一つだけじゃないんですよ。これさえ見れば OK ですとか、ここさえカバーしてれば OK ですとかね、で言えないんですよね。会社規模によっても支店によっても違ったりするんです。同じ会社でも支店によって違ったりね、その支店にいる職員も違うし、施設長さんも違ったり、リーダーさんも違ったりするんで、方針って実はガラッと変わったりするんです。なので、こればっかりは本当難しいです。答えられない。だけど、自分がもし、自分の例えば、親だとか家族を入居させる 必要な場面に出くわしたら何見るかって言ったら、私だったらですよ、私はまあこういう立場なんで、いろんなものが分かっちゃうんだけども、朝と昼と夜を見に行きます、うん、朝と昼と夜の施設の雰囲気を見に行きます。まずその時間帯によって忙しいのか忙しくないのかとか、あとはもうできればね、夕食の時とか見たいんですよね。夕食が終わってから職員がどういう動きをするか、もう走ってバタバタしてご利用者さんをね、あの施設にご案内してやらなきゃいけないような施設って余裕がないですね、正直、うん、なので、時間帯をか、よくほら不動産の、あの下見とかね、見学とかってほら昼とか朝とか夜の街の様子を見るために時間を分けて見学に行ったりするとかなりますでしょう。これはね、施設でも同じこと言えると思います。またちょっと他にもいろんなポイントがあると思うので、今日はねとりあえず言っておくのが、その施設の朝昼夕の様子を見に行くことですかね、私だったらね。ちょっと話すと長くなっちゃうので今日はこれぐらいにしとこうかなと思うんですけど、まとめとしては今日、久々に、お伺いしてお手伝いしに行った施設で、自分のことを覚えていてくれたご利用者さんがいらっしゃった、それが嬉しかったよってこと、それと、まあ、お風呂の今の現状ですね、本当だったらこういうやり方でお手伝いをしなきゃいけないのに、それがやっぱできていないという現状がある。それは、職員が足りないっていうのも一つの理由だったり、それだけじゃないんですけどね、あとは施設によって、僕もいろんな施設を見てきてるんですけども、明らかに介助のミスとか、介助のレベルというかね、質というかスキルの低さが引き起こす怪我とかがね、傷とかが多いなっていうのが私の印象です。なので全体的にね、スキルアップだとかいろんなもん変えていかなきゃいけないとは思うんですけども、そういう問題じゃないかなとは思っております。ちょっとネガティブな話で申し訳ないんだけど、今日ちょっと自分が感じたことです。今日はね、このまま普通に寝て、明日夜勤ですね、明日夜勤行ってきて、夜勤明けた翌日は休みなので、それを励みにして頑張りたいと思います。聞いてくれてありがとうございます。失礼いたします。